奥さん、
はい、
娘がようやく寝てくれました。
はい、夜です。
そうです、夜です。はい、夜の10時を過ぎたところです。
はい、
まあ、今日はですね、まあ、娘が起きない限りは、うん、ゆっくりじっくり話していくので時間にね焦ることはないので、
あ、そう、
ゆっくりやっていこうかなと思うんですけども、
あ、どうぞ。
まあ、待ちに待ったですね、
はい、
アックスの話ですね。
あ、どうぞ。
アックス、
はい、
なんか夜だからやっぱりちょっと声がね、トーンがちょっと静まっちゃうね。うん、
だってほら、
うん、でもテンション上げていかないと、
あの、
起きちゃうから
起こさない
テンション上げていきたいんだけど、僕はこれ楽しくやりたいから。あ、
どうぞ。ま
あ、アックス伊坂幸太郎のじゃあ話をしていきたいなと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、この前話したように、うん、現段階で暫定1位の鏡の古城に次いで、うんうんうん、このアックスがね、うん、僕の中ではねすごくよくって、まあ、今2位につけてるですね。
はいはい、
本当これね思うところがたくさんあった本で、まあ、あらすじとしてはですね、うん、主人公は殺し屋、
うん、男？
男で殺し屋なんですよ。
うんうん、はい、
まあ、ちょっと剣能な話ですけれども、
剣能、
あの、なんていうんだろう、危なっかしい話ですけど言葉の意味をいちいち喋らなくちゃいけない、解説しなくちゃ
いけない、分かりやすい、
うん、まあそうなんですよ、ね、で殺し屋なんですね。
あ、そう、
うん、
殺し屋、
殺し屋なんですよ。知ってました？
知らない
でしょ、全然分かんない、このアックスについて。
分かんない
でしょ、殺し屋、
うん、
で年の頃は40代半ばだったかな、
うん、
中年ですよ、まあ、あなたと同じぐらいの年代だと思ってくださいよ、
はい、
でもうすごい超一流のね、うん、凄腕の殺し屋なんですね。
日本人
です、うん、なんて言ったっけな、もう名前とか忘れちゃったんだけど、これ読んだの結構前だから1週間ぐらい前だから読み終わったのは、もっと前かもしれない。
覚えてるでしょ。
あの、我々のこの平和な世界とは一線を画した裏社会っていうのがまああるんですね、うん、ね、でもうそういう闇関与があるんですよ、うん、そういう殺しの世界があるんですね、うん、でその世界でもう知らぬ者はいないほどの、うん、まあ、腕の立つプロの殺し屋で、
うん、
もう暗殺スキルだけではなくって、うん、本当こう単純な肉弾戦格闘技術っていうものもすごい強いですね、
うん、
もう例えばこう仕事の殺しの依頼がありますと、うん、あったらターゲットがいるわけですけれども、うん、その殺しの依頼を受けてその主人公カブトっていうコードネームなんですけどね、コードネームカブト、
うん、
カブトはそのターゲットを狙うんですけれども、うん、その狙っているターゲットを逆に守ろうとするなんか別な組織みたいなのもいたりするわけね、
うん、
その人たちとこう対決みたいなことになったりする、うん、しかもそっちのターゲットを守ってる方は、うん、兜は一人だけれども、うん、守ってる方はもう4人とか、
うん、
集団で兜に襲いかかってきたりするとことが、
兜って何？
兜ってのは主人公、
あ、兜って名前なの？
あ、コードネーム兜って言いましたよね。
あ、そう、
言ってました。
私兜って今5月になるからさ、あ、もうちょっと、う
ん、ちゃんと僕の話に集中してくださいね、本当に。で、コードネーム兜、
コードネームってまあ、ニックネームカブト、
ニックネームっていうか、うん、通り名っていうか、その世界での通り名がカブト、
シティハンターみたいな、
そうですね、
ウィーボーズみたいな、
そうそうそう、そういうことです、うん、そういうことは、そういうこと、ちょっとシティハンターとはちょっと違うけど、まあそういうこと、まあ当たらずしも遠からずですね。とにかくそのカブトっていう人が、あの別な組織のそのプロの殺し者たちに4人に囲まれて、うん、あわやっていう時にも、うん、もうその4人を制圧できてしまうぐらい、できてしまうぐらい、
どうやって、
いや、格闘技術とその殺しのスキル、そのぐらい能力の高い殺し屋なんですよ、うん、4人かかってきても勝てるぐらいのね、
うん、
もうとにかくすごい殺し屋なの、
うんうん、
でも、
うん、
この主人公の兜っていうのは、うんうん、裏の社会ではそういう超一流の殺し屋なんだけれども、うんうん、表の世界ではですね、
うんうん、
我々が過ごしているこの表の世界では、うんうん、冴えない文房具メーカーの営業マンなんですよ、うん、もう見た目は本当ね、うん、普通の男なんですよね、
うんうん、
何の凄みも感じられないような、
うんうんうん、
ほんと冴えない男なんですよ。
なるほど。
で実際に営業マンとして昼は働いてるの、
うんうんうんうん、
で夜になるとそういう殺しの依頼を受けて、まあ夜とは限らないけども、だいたい夜になるとそういう殺しの依頼を受けて活動し始めるんですね、う
ん、なんかどこで聞いた話だ、
まあ、こういう設定はまあなくはないです
ね。なんかあったよね、うん、ドラマでね、
まあドラマでもあるだろうし、設定自体は別にそこまで特別じゃないんですよ。
なんか高橋克実だっけ、
特命係長みたいな感
じですか。そうそうそう、うん、
まあ、
そういう感じでしょ。
まあそんな感じかもしれないですね。イメージとしてはそんな感じかもしれないですね、
はい、
だから高橋克典をイメージしても別
にい
いんですよ。勝則か、勝則、
確かに勝則じゃないか、勝則、勝則はあれだ、
勝則ハゲてる方ですか、
おじさんだ、
ハゲてる、
そうだそうだ、
まあいいですよ、
はい、
その、うん、とにかくこの表社会では冴えない、うん、そして結婚してるんですけれども、
うんうん、
奥さんがいる、まあ息子もいるんだけれども、うん、家庭があるんですよね、
うんうん、
で家に帰るとですね、うん、 もう奥さんに頭が上がらないんですよ、
うん、
全く、
うん、なるほど、
尻に敷かれっぱなし、いわゆる共済化なんですね、
うんうんうん、
加賀天下なんですよ、この、本当、裏社会ではすごい殺しなんだよ、
うんうん、
超一流の、
うん、うん、分かった分かった
ね、右に出る者はいないから
、うんうん、
殺し屋なの。でも家に帰ると共済化で、夜に、うん、まあ、殺しの仕事を終えて、まあ、実際はその仕事で残業になってるとかっていう口実があるんだろうけども、家に帰る、夜中11時とか12時とか家に帰るじゃないですか、うん、それとまあ家は鍵閉まってるから、うん、そーっと鍵を入れるんですね、
うんうん、
そーっと鍵を入れて、うん、音がしないようにカッチャンってこう鍵を開けるんですね、
うんうんうん、
なぜかというと、音を立てると妻が起きてきて、うるさい、私今寝てるからって言われるから、うん、そして家に入って、そろそろそろそろっと泥棒のように家に入って、お腹空いたから冷蔵庫を開けたりして、本当もうそこも音を立てない、
うん、
冷蔵庫を開ける音もいちいち妻が2階で聞きつけて、うんうん、あの時のうるさかった冷蔵庫開ける音とかって言われるから、
うん、なんかそれもなんかあなたのようだよね。
そう、僕のようでしょ。だからそのぐらいの、うん、家庭なんですよ、その人の暮らしてる家っていうの
は。
物を食べるとき、
うん、
なんかガチャガチャ食器を擦る音とか、うんうん、そういう音も立てられなくって、
うんうん、
なんか何がいいだろうって考えるわけ、うん、なんかこう音の出ない食べ物、
うん、
しかも腹持ちのいい、
うん、
なんかそういう食べ物はないだろうかって考えた末に、うん、あ、魚肉ソーセージがいいなって自分でそこを考え出して、
うんうん、
仕事が終わって夜中家に帰ってきたら一人でこうもそもそと魚肉ソーセージをかじって眠りにつくみたいなね、うん、そして朝になって妻とか息子とかいると、うん、で妻のお話をいろいろ世間話みたいなのがあるじゃないですか、うん、町内会がどうのこうのとかっていう話を、うん、あーってこう聞いてると、うん、で本当はあまり聞いてないんだけれども、
うん、
大げさにこうリアクションすればとりあえず妻は機嫌がいいと、うん、
なるほどね、
ね、いわゆる妻とのその処世術っていうわけなんて言うんだろう、うん、その妻と関係をこじらせないための自分なりのこの対処の方法みたいなのを全部こうノートにまとめてですね、
うんうん、
こういう時妻は機嫌が悪いからこうしなくちゃいけないみたいな、うんうんうん、例えばよくある話だけども料理は必ず褒めるみたいなさ、
うんうんうん、
すごいノートにびっしりまとめて、とにかく奥さんの機嫌を損ねないように戦々恐々とした毎日を送ってる、でも裏では超一流の殺し屋っていうのがこのアックスなんですね、
うん、なるほど、
うん、これだからこの殺しの家業をやってるシーンっていうのはまさしくその殺し屋といえば何、そのレオンとかっていう映画があったでしょ、ジャンレノが出てる、
ね、
とレオンみたいな感じで、しかもこう格闘技術もすごくて、なんかジェイソン・ステイサムみたいな、あなた分かんないかもしれないけども、トランスポーターのジェイソン・ステイサムパリのアクションを繰り広げて、しかもこうなんか他の自分と同じぐらいの凄腕の殺し屋と、うん、鉢合わせる時もあったりして、もう本当、うん、息を飲むようなその命の奪い合いみたいなシーンみたいなのが描かれるわけ、駆け引きみたいなのが描かれたりもする、すごい緊張感のあるシーンもあるんだけれども、緊迫したシーンもあるんだけれども、一方ではそうやって家に帰って家庭があるシーンにもなると、そうやって妻に怯えてビクビクして妻のご機嫌取りして、大学受験を控えてる息子にはなんかこう気を使われてる、おい親父お前そんな、なんでそんなお母さんにそんなビクビクしてんだよとか、大丈夫か親父とかって気を使われているみたいな、そういうシーンも描かれてて、その裏社会と表社会の差異っていうんですかね、シーンのそのギャップっていうのがすごく滑稽に描かれていて、面白いっていうのが、まあ一つの
映画化になりそうですね。
ああ、なるんじゃないですかね。どうなんだろう。うん、面白いと思う。そういう差異っていうのが、ギャップっていうのが、とても面白く読める、まあエンターテインメント小説ではあるんですよね。でね、僕これ読んでて、非常にこう、たくさんのことが心の中に思い起こされたんですよね。これは確かに殺し屋が主人公で、そういう殺しのシーンとか、そういう息を飲む緊迫したシーンっていうのもあるんだけれども、根底にあるのは、家族の物語であって、その夫婦の物語なんですよ。
あ、そうなんだ。へ
ぇ。うん、根底にあるのはね。
うん、
僕なんかこう、最終的にこれ読んだ時に、どういう感情が芽生えたかっていうと、やっぱ涙、が出そうになったね。涙が出そうになっちゃった。
泣いちゃう。
系なんですよ、これって。
あ、そうなんだ。
うん、これ、あんまりネタバレになるから、ちょっとね、うん、醍醐味が失われる可能性があるので、うん、あんまりね、詳しいこの内容の話はしないんですけれども、うんうんうん、非常にこう、展開というのがね、計算し尽くされてるっていうか、最後の方に、
うん、
いろんな伏線が描かれながら進んでいって、うんうん、最後の方にちゃんとそれが収束していくっていうか、まとめて、ストンと畳まれていくっていう心地よいストーリー展開になってて、なんか最後に本当にほろっと涙が出てきそうな、すごくいい作りになってる物語なんですよね。 で、僕さ、うん、まあ、結局また夫婦の話を僕これからすることになっちゃうと思うんだけれども、まあこれで描かれてる主人公カブトと、カブトの家庭っていうのは、カブトと奥さんは40半ばで、息子はもう18級の大学受験を控えてるっていう家庭なんだけれども、それって僕らも歩みそうな家庭じゃないですか、言ってしまえば。で、僕は30まだ1ですけれども、なんかさ、普通の31歳妻子持ちは、そんな、先のことは考えないと思うんだけれども、僕はなんだろう、やっぱり12個上のさ、女房をもらってるからなのか、やっぱ12個上だから、あなたって僕がこれから老いていく上で歩むその姿というものがここに目の前にあるわけですよ。例えばこれが同じ年頃だったら、同じように年を取っていくから、あんまりそういうことをその将来自分が将来こうなってこういう風に老いていくんじゃねえかとかっていうのはあんまり考えないと思うんだけれども、僕はもう一番身近な存在として12歳上のあなたがいて、僕が歩む先の12年先の姿が今ここにあるみたいなのがもう突きつけられてるわけですよ、ね、日常的に。
いい姿
だからなんかこう先々のことをさ考えてしまう傾向に僕はあると思うね。で、まずこのアクスを読んでてさ、ちょっとこれから話すことは僕の中でまだまとめきれてなくてね、なんかこう曖昧もことした話になっちゃうと思うんだけれども、
曖昧もこ
あんまりちょっとはっきりしない話になっちゃうんだけれども、
曖昧もこって言うんですか、
うん、言いますまた言葉の説明が必要です
かいや、もこって言ったらもこみちくしか知らない、
もこみちく知らない、そういうね、あんまり言葉の知らない、ね、学のない奥さんを持ってるじゃないですかね。
ね、みんな知らないわ。
いや、知ってる知ってる。そうなの。もうここら読書のちょめちょめだから。みんな読書してる。
あなた今作ったでしょ、
そんな。作ってないですよ。なんでそんな自分の造語はここで発表しなくちゃいけないんですか。
曖昧もこなんて聞いたことないわ。
聞いたことないですか。
ないよ。
曖昧もこみちですか。
曖昧もこみち、
うん。曖昧もこみちが。
本当にあんの？
あります。
曖昧もこって、
うん。曖昧もこみちと覚えてください。
曖昧もこみち、
うん、うん。で、まあ、とにかく、そんな風にさ。うん、将来を考えちゃう。で、このアックスに出てくる息子、18歳の息子が、お父さんのことを気遣ってる。どうしてそんなに お母さんにビビってんのかとか、ね、お父さん大丈夫かと気遣ってるそういうシーンを見ると、あ、僕も将来この娘が18歳とかになって、まあ、ものすごいこう大人な心になった時に、成長した時に、あ、お父さん大丈夫って、お母さんもうね60近いけども、お母さんお父さんまだ若いけど、そうだって辛いこともあると思うってねそんな風に気遣われる、お父さんでも私たちのためによく頑張ってるよって気遣われる日が来るのかなとかってさ、そういう想像をこう巡らしちゃうのね。ね、巡らしちゃうんですよ、
う
ん、でそこからなんかこうターンを発したのか、将来の我々の夫婦像みたいなのがね、わーっとこう頭の中に広がってきちゃって、将来こうなるんじゃないか、ああなるんじゃないかっていうのが広がってきちゃってね、すごいこのアクス読んでてさ、もう、なんかいろんなそういう気持ちっていうかさ、なんだろう、まずさ、ちょっとくどくどしい話になっちゃうかもしれないんだけれども、まずさ、どうしても、正直なことを言うと、これは別に12歳年上の、奥さんをもらってるからとかあまり関係ないかもしれないけれども、どうしても結婚生活の中で今は仲良くしてるけれども、これから先10年とかした後に僕の心がどう変化しているかっていうのは自分でもわからないところがあるわけで、将来の自分の心の変化、あるいはその結婚生活、家庭の状況に対するなんか不安とかさ、自信のなさみたいなのが僕は結構感じることがあるのね。それは別に今の結婚生活に不満を覚えてるとかでは全然ないんだけれども、どうしてもその心のその移り変わりっていうものを僕は分かってるから、そういうふうに移り変わっていくもんだっていうものが分かってるから、年老いたあなたをどんどん年老いていくあなたの姿を見ていってどんなふうに自分の心が変化していくのか不安に思うことがあるんですよね。で、僕としてはね、あなたとずっと一緒にいたいなっていう風に思う一方で、別にそうじゃなくたっていいんじゃねえかって思う自分もいたりするわけね。なんかデビルパルキとエンジェルパルキが頭の中で戦うことがあるんですよ。
あ、そう。
ね。で、 ちょっと話が飛んじゃうんだけれどもね、うん、人間って、うん、いろんなそういう悩み、結婚の悩みに限らずさ、うん、いろんな悩みっていうものを抱える生き物じゃないですか、うんね、人間一人一人って違いますよね、うん、千差万別で、うん、一人一人違うんだけれども、はい、それって違いっていうのは、はい、細かいところに視点を当てると違うっていうだけであって、うんうん、大まかには同じだと思うんですよ、はい、大まかには同じように悩む、うん、そして大まかには同じような思考の経路っていうかね、うん、いろんなことを考えるのは考えるけども、うん、大体同じことを考えてるのも思うのね、うんうんうん、現段階で地球には70億人70数億人の人間がいるわけじゃないですか、うんうんうん、で過去に遡るとね、うん、今までじゃあその人類が文明を築いてからどのぐらいの人間が誕生して死んでいったかっていうのを考えると、それはもうかなり天文学的な数字になるぐらいの人間が今まで生きて死んでいったと思うんですよ、うん、で彼らも同様に、うん、細かいところを見ると違うけれども、うん、大体同じことを考えて同じことを悩んでたと思うんですよね、
うんうんうん、
でその中で、うん、例えばこういうふうに小説を書く人、
うん、
芸術の分野で何か表現してる人は特にそうなんだけれども、うん、自分が悩んだことについて、うん、その悩みっていうのを、おそらく悩みっていうのを表現してきたり、うん、それに対する答えみたいなものをね、うん、ちゃんと残してる人っていうのが少ないからずいるんですよね、うん、特にこういう小説とか書いてる人は特にそうじゃないですか、
うんうん、
つまりそんな風に悩みに対する回答っていうのは、うん、過去の人間からあるいは今生きてる人間もそうだけども、うん、メッセージとしてちゃんとこうやって残そうとしてる人がいて、うん、残ってるんですよ、うん、回答っていうのはその悩みに対する回答っていうのがね、うんうん、それは全く自分とは違う人間が残したりしたものなんですけれども、うんうん、それでも僕が今言ったように大体同じことを考えてるし、大体大まかにはね、大体同じことに悩んでて、それに対する回答っていうのは大体やっぱり一つのものだったりするわけですよね、うん、それって言うならば、うん、全く違う人間から発せられたものであっても、うん、それは未来の自分から発せられてるものだって考えられなくもないと僕は思うの。わかる？言ってることなんとなくわかるでしょ。
なんとなくわかるけど、
うん、未来のこれから僕が歩んで、これから悩んで、うん、そしてその悩みを乗り越えた自分からのメッセージなんじゃないか、
そのメッセージは何て言ってんのよ。
そうそうそう、その今ね、うん、あのメッセージなんじゃないかって僕は思ったわけよ。これ読んでて、なんかちょっとトピの話かもしれないけれども、ね、なんでそんな風に思ったかっていうとね、なんでそんな風に思ったかっていうと、だからさっき言ったように、僕はちょっと不安に思ったり、自信がなくなってきたりすることがあるなっていう風にこれ読んでて思ったんですよ。これ読んでた時に、あなたの普段仕事してる事務所みたいなところを、で読んでたのね、
うんうん、
でそういうことあるよなって、ちょっとこうなんか心に寂しいものが、うん、なんか赤涼感、赤漠とした気持ちみたいなのを抱えて、
うん、
ふっとこう顔を上げたらですね、うん、あなたの仕事してるその事務所の茶タンスみたいなのがあるんですよ、うんうん、そこに夫婦湯飲みみたいなのが ね、飾ってあったんですよ。あなたのじじいとババアの多分
あどうぞ違うでしょ、あれただもらって
飾ってもらえますか。ネオと湯飲みみたいなのはね、ワンセット、二つワンセットで、まあ、茶ダンスの中にあったんですよ。それが目につきまして、それに何て書かれてたと思います
か？わかんない。なんだろう。なんか書いてるね。
ねえ、そこにですね、二人仲良く、二人仲良くって書かれてるんですよ。その二人仲良くっていう言葉を見たときにね、わーって思うわけね。あーって。メッセージだこれはって。これは未来の僕からのメッセージだって思ったわけ。いや、これはね、ねえ、ありきたりな言葉ですよ。ねえ、ありきたりな言葉じゃないですか、二人仲良くなんてのは。でも、これは、これは、それこそ同じように多分ね、悩んで、夫婦の関係を悩んで、なんでこんな長い間夫婦じゃなくちゃいけないんだろうとかさ、なんとなくこう、気持ちが冷めてきたりすることもあって、あるみんなそういう経験をしてきたと思うんですよ。しているししてきた、もう何億人という男とか女、夫婦である男と女とかがしてきたと思うんですよ。でも最後まで一緒にいるときっと何かあるんだと思う。
成し遂げれば
成し遂げれば、
なるほど、
ね、何かあるんじゃねえかと思った、
うん、そんなメッセージが、
そうそう、何かあった人たちがいろいろあるけども、うんうん、2人仲良くしなよってそれが答えってねねえ、それは、それはだから未来の自分から、
面白い、
うん、ね、未来の自分からのメッセージであるとも言えるじゃないかと思うね。だから、あの、同じようにみんな悩んで、同じように大体、ね、うん、乗り越えてきて、うん、同じような答えを出してきたんですよ、人類っていうのは。ね、何億人も、
うん。
そのメッセージがたまたまそのネオと、あの、ユノミ
に、うん、
残って、二人仲良くと言ってる。言ってるよ、これって。ね、いろいろまあ、苦しいことも辛いこともあるけれども、まあ、二人仲良くすれば、なんか、この先に明るいものがあるのかな。それが、未来の僕からのメッセージなんだ。アクスと。ね、そんな風に思ったなってね。
面白いな。
そんな風に思ったんですよ。
すごいな。
うん。
すごい。
壮大な話ですけれども。でも
このどこに行くんだろうって話思ってた。
そのぐらいね、いやでもこのアックスについての内容がどうこうの話じゃないんだけども、うんうん、このアックス読んでて本当にそう思った、この夫婦の物語、家族の物語ってある根底にあるこのアックス。ね、うんうん、伝わるかなこれ。でも本当ね、そんな風に思ってさ、でもこういう風な気持ちになったのもこのアックスのおかげかなっていう風に。
なるほどね。
思う。だから僕はそんな風にね、
うん、
今夫婦で、夫婦としての、うん、別に何も本当に不満は今のところないですけども、うん、でもこれから先を考えていく上での心の変化みたいなのに、
うん、あるだろうね、
なんか不安に思うところがあって、
うんうん、お互いだよ、
うんうんうん、
お互いだよ絶対、
うんうん、でやっぱきっとなんだろう、こういうある夫婦の形みたいなさ、うん、ある家族の形みたいなのを読んで、うんうん、なんかこうすごく胸を打たれたなっていう、
ね、
そういう気持ちになってね、まあ2位ですね。
まあ2位
だ。なんかちょっとこのアックスという小説についてはね、うん、うまく話せないんですけれども、うん、なんか僕がそんな風に思いました。アックス読んでて、これ本当に僕はね、いい小説だと思います。
う
ん、殺し屋っていうちょっと、ね、うん、得意なストーリーの話ですけれども、う
ん、なんか最近山ばっかり行ってるからさ、なんか おかしくなって
る。おかしくなってる。いや、おかしくないと思うんだけど。
あの、ツイッターやってない人、ほら、うん、知らない話だから教えてあげたら。
え、何ですか、別にそんな大した話じゃないでしょ。
そう、そう、いや、面白かったよ。
何の話。え、だから、うん、僕が、うん、今山奥で仕事してるんですけれども、うんうんうん、今日、たまたま、普段はね、うん、お昼になると、うん、この家まで帰ってくんですよ。
うんうん、
帰ってきて奥さんと一緒にご飯食べるんですけれども、うん、今日奥さんが、うん、あの用事でいなかったんで、うん、お弁当持たされてね、うん、山に行ったんですね、うん、で仕事を一段落して、うん、お昼にお弁当食べてて、うん、車の中でね、うん、まあちょっと暑いから車の窓とか開けてたんですけれども、うん、目の前にね、うん、ちょろちょろちょろってこう野ネズミが出てきたのね、
うん、
ね、ちょろちょろちょろって野ネズミ一匹出てきてさ、うん、あ、野ネズミだみたいなね、うん、そんな大した考えもなくね、うん、ネズミがいると思って見てたんですよ、うん、そしたらですね、うん、わさーって、ね、わさ、一瞬のことですよ、一瞬のこと、わさーってトンビが飛んできまして、ほんと一瞬のうちにネズミ用に食らいついて、キーキーキーってね、ネズミの断末魔ね、わさーキーキーキー、恐ろしい。見てはいけないものを見てしまった。
面白い。
目の前で。
面白いね、
本当に。今まで目の前で生きていたネズミがね、一瞬にしてトンビに食われて連れ去られてね、その後に残った雪原に残るネズミの響くネズミの断末魔の叫びですよね。もう僕は弁当食べながらもう手は止まりますわ。
震えちゃった。
震える、怖いってね。
一人だしね、山奥。
一人だし、
うん、山奥
に。僕もいつゾンビに連れていかれるか分かんないですよ、本当に。
面白い、面白い、面白い。
怖かった。なんか、
う
ん、命が、一つの命が奪われる瞬間を見てしまった。まあ、それもね、もう自然の摂理ですから、うん、
メッセージ
ね、うん、
メッセージ、未来からのメッセージ。
しょうがない、トンビだって生きなくちゃいけないからね。
そうそうそうそう、うん、
別にトンビが悪いわけでもないし、うんうん、
よく見てたね、でもね。
たまたまね、たまたまネズミが目の前に現れて、それをまあ狙ってたんでしょうね、おそらく。
いや、それ本当にメッセージかもよ。それ
どういうメッセージ？
私本当に何十年もさ、この辺住んでるけどさ、うん、そんなの見たことないもの。
ですよね。
ないよ。
だから何のメッセージなんですか、これ。
未来からのメッセージ。だから
どういうメッセージなの？それを見て僕は何を感じたらいいの？怖いしか感じないですよ。
二人仲良く。
二人仲良くしなさいっていうメッセージなんですか。うん、ネズミが食われてキーってなって、二人仲良くっていうメッセージなんですか。うん、まあそういう話、
そういう話、はい、面白
い、うん、すごくいい話したと思うんですよ、
いい話
した、いい話したでしょ、
いい話、いい話
しませんでした、
した
でしょ、うん、だから、うん、今回石坂幸太郎さんの本を初めて読んだんですけれども、うんうん、すごいなと思ったね、この人すごい、
初めてか、そ
う
か、
うん、初めて読んだよ、うん、別なのも読みたくなったんだよ、うん、なんかこのアックスって殺し屋シリーズとかなんとかシリーズ、うん、
ああシリーズ
もの何なのかな、
なんか言って
た、ね、でもこれは僕全然読んだことないけれども、うん、他のやつはね、うん、石坂幸太郎さんの小説を読むこと自体はこれ初めてだから、
うん
うん、でも楽しめましたすごく、
うん、どうしてアックスなんだろう、
あこのアックスのっていうこの本の表題は大して意味はないと思います、う
ん、ないんだ、
ないと思います、
キラキラみたいな感じ、
そうそう、キラキラ共和国みたいな感じ、あ、まあ、それは多分意味があると思うんだけども、これあのね、うん、いわゆる短編集的なものになってるんですね、
あ、
まあストーリーは結局つながってるんだけれどもね、つな、うんうん、がってるけれども、
へ、あ、そう、
その一番最初の、うん、ストーリー、うんうん、一番最初の話のタイトルがアックスなんですね、うん、次が B ってね8、うんうん、次がなんだクレヨンとかね、うんうん、1,2,3,4,5 個話、その同じ主人公で5個話が載ってるんですけれども、うんうん、その中の一番最初の話がアックスっていうだけで、それがそのこの本の表題になってるだけであってね、うん、
あ、そう、
その殺し屋、共済家の殺し屋、うんうん、ある家族、ある夫婦の物語でございました、
はいはい、
はい、それでは皆さん良い読書、
バイバイ。 Thank you.